7月12日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はじいちゃんと
シェリーと
はるかと
グラで、
あ、コンディで
お送りします。はい、
いや、はい、ちょっと懐かしいと思ったのは僕だけでしょうか。
そうですね、
はい、過去に、
はい、
過去にコンディが実際にここの今グラが座ってるレポーターの席にいる時にやらかしたことです、
うん、はい、はい、ということで、まあ、グラがいるということは新しい、まあ、メンバーが加わって、はい、まあ、いろいろ変化があったんですよね。
はい、そうなんですよね、はい、7月入ってから彩りメンバーがチーム1つだったのが2つになりました。
分離して
分離しました。はい、
はい
はい、そして今日のチームは私とシェリー先輩とコンディと1年次のはるかとグラ
の5人で、
なんかね、はい、新鮮だよね、すごい。
そうですね、ラジオ始まる前からもすごいね、新鮮です。はい、シェリー先輩がね、
いや、今までずっとこうせいやとほのほのと一緒にラジオをやってきたわけじゃないですか。
はい、
そうですね、
わけじゃないですかって言ってるんですけどね。
そうだったんですよね。
はい、急にね別れてしまうとやっぱり寂しいものがあるなと。でもあの二人はあの二人で別のチームでうまくやってるんじゃないかなと思って、私は、はい、ね、ニヤニヤしております。はい、
ではチームが別れたっていうのは、まあ、メインの3人、僕と、はい、ちーちゃん、そしてシェリー先輩、はい、
うん、
それに加えて、まあ、研修というか、まあ、ちょっと一回出てみようっていうことで、まあ、
うんうん、
見習いとしてグラとはるかが今出てるということです。
はい、
はい、
結構あの1年次緊張してるんじゃないかなって思うんですけど、2人の顔ちょっと笑顔が出てまして。
そうですね、あんま緊張してる様子が見えないのでちょっと楽しみです。
うん、ちょっとねいじめてみようかと思います。
でも先輩ほどほどにしてくださいね。
はい、
はい、そんなメンバーで今日もお送りします。今週も1時間よろしくお願いします。この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 です。 E メールアドレスは813@札幌村.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。彩りはカタカナでもひらがなでも番組名が伝われば OK です。
はい、で今月のメッセージテーマは何でしたっけ。
夏の思い出ですね。
はい、
はい、
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、まずは最初のコーナーです。
はい、
はい、今回は7月の9日と10日先週の、はい、今週の水曜日と木曜日に行われた履修指導に、はい、ついてのお話をしたいと思います。
はい、
まずこの履修指導という4文字聞き慣れていないリスナーさんも多いんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、この説明をするにはなんとちょっとね回りくどいんですが、はい、まず大通高校の3つの特徴について説明しないといけないんですよね。
はい、はい、お願いします。
はい、その特徴とはなんとか性、なんとか性、なんとか性です。
クイズですか。
はい、そうです。これはるかに答えてもらおうかな。お願いします。
なんとか性ですか。
はい、うん、
なんとか性です。
うん、う大通り高校は、
はい、
生徒生徒生でできています。
ほら、一つは例えば、うん、僕は午前部で、はるかも午前部でしょ。
はい、
おこれは何性かな。
何でしたっけ。三部生。
お出ました、三部生。じゃあ何かグラ分かるやつあるかな。
あと2つ、
うん、2つ。そうですね、まあ、高校の大体全部の概要として言うと、うん、定時制っていうことが。
ピンポン。じゃああともう一つ、はい、コンディ分かりますか。
はい、単位制ですね。
正解、ありがとうございます。
はい、
はい、このまず定時制から説明していこう。定時制噛んじゃった。定時制は一般的な朝から夕方にかけて授業がある全日制の高校とは違って、はい、さっき言ったように朝だけとか夜だけとかお昼だけという学び方をする学校のことです。
はい、
そして大通高校ははるかが言ってくれた通り三部制なので、さっき言ったように午前、午後、夜間の3つに分かれて主に授業を行っています。 そしてコンリが言ってくれた単位制は、
はい、
私たち生徒が興味や関心また進路に応じて学ぶ科目を自分で選んで時間割を作るというシステムです。
はい、
大通高校は前期後期という2期制なので、その時期に分けて異修科目を選択します、選びます。
はい、
そして選んだ授業の数などによって3年で卒業できるか4年で卒業できるかというものが決まってきますよね。
はい、
現に私は4年卒業が希望です。ちいちゃんは何卒希望？
私3年卒業希望ですね。
うんうん、こういう風に分かれてきます。
はい、
ただこうやって時間割をね自分で作るっていうことは自分の将来の進路とかね今後に関わる重要なことなので、うん、適当に自分の好きな授業ばっかり入れればいいや、この授業取りたくないんだよねみたいにすることはできません、うん、最終的には担任の先生と1対1での確認が必要です。そう、その確認こそが履修指導なんです。
はい、はい、ちょっとたどり着くまでかかりましたけど、
かかりました、大丈夫でございます。というわけで今期の履修指導が終わったというわけで、みんなの考えに考え抜いた後期の授業をチェックしたいと思います。
はい、
はい、
じゃあまずはコンディ、
はい、
何部ですか？
僕は午前部です。
うんうん、
なので午前に中心的に取ったんですが、
はい、
そのタブ履修といって、うん、自分の部、うんうん、僕の場合午前部以外の時間帯に授業を取ることもしました。
はい、
それでまあ進学をしたいと考えているので、
うんうん、
ちゃんとあの学校制定科目というよりもあの受験に使える科目をたくさん取りました。うん、
あ、
例えばですね、
はい、
新数学2、
うんうん、
数学 A、
うん、
数学 B とこう
数学多いね、はい、
数学三昧の後期になりそうです。
うわ、はい、大変だ。
はい、そんな感じです、
うん、
僕は、
うんうん、はるかはどういう授業を取ったのかな。
はい、あの前期は取れなかった社会情報を、
うん、
取りました。
結構パソコンに向かってカタカタと基礎を勉強する授業ですね。
はい、
他に何か気になる授業とかありますか、取ってるもので。
ああ、前期も取ったんですけど、はい、今は世界史 B がとっても楽しいので。
おお、いいですね。
はい、やっぱりコンディとは違って、
はい、
歴史系の社会系の頭をしていますね。
はい、
じゃあグラはどういう授業を。
あ、はい、まあ、入学当時からちょっと気になっていた、
はい、
生物基礎とあと科学人間っていうのを取りまして、
うん、なんか強そうですね。
いや、まあ、
科学と人間生活ですね。
そうですね、あのだから大体と、まあ、なん人間の動きだとかそういうことに関してちょっと知りたいことがあったりとかもしたので、うんうん、そういう面でも役立てたいなと思います。
理系ですか？
理系です。
理系だ、
いいですね。
すごい、男子が理系だ。
すごい
ね。じちいちゃんは。
そうですね、私は、グラーは夜間部なんですけど、私午後部で、はい、
うんうん、
で同じではないんですけど生物基礎と科学と人間生活を取ってますね、
うんうん、
自分の午後部に。
なるほど。
そしてタブには、前期から入れてるコミュエ2の、
うんうん、
コミュエ2は、まあ、通年みたいなものなので1年かけて受ける授業なので入っていて、
うんうん、
あと政治と経済が入ってますね。これも受験に必要だと言われたので入れました。
なるほど、
ね、
やっぱり受験をする人は受験科目を中心にやっぱり学んでいくんですね、
う
ん、
はい、
うんうん、私はですね、
はい、
今まで散々進学すると言っておきながら、
はい、
ちょっと就職も考え始めまして。
そうなんですか。
はい、あの就職するにはやっぱり資格とか持っていた方が有利かなと思って、
はい、
前期後期で情報処理だったり簿記を取っています、
はい、
そしてそれでなんとかね、資格を取って、
はい、
その資格だったら結構なんだろう、会計とか事務系のことができるのかなと思うので、うん、事務系の就職できたら将来安泰じゃないかなと思いながら。
現実的ですね。
はい、今まで、ね、お菓子作るよふわふわみたいな感じで生きていたんですが、
はい、
結構現実を見ることになってしまいました。そして私午前部なんですが、
はい、
今まで取ってもうん、午前を中心に午後もちょこちょこ入れてたんですが、
はい、
なんと今回夜間を入れてしまいまして。
夜間ですか、
はい、頑張りますね。
決して単位が足りないわけではなく、
はい、
取りたい科目がチエリアという学者融合と社会人の人と大通高校の生徒が一緒になって学ぶ 授業でとても面白そうな、うん、アナウンサー直伝大人の会話術ビジネスコミュニケーション編などというものを
面白そうですね、
はい、発見してしまいまして、まずアナウンサー直伝って面白そうじゃないですか。
そうですね、
すごいですね、
はい、プロから教えてもらうっていう、
うん、私曲がりなりにもパーソナリティやっているもので、
いやちゃんとパーソナリティやってますよ。そ
うですね、ありがとうございます。なのでこのね授業を受けてみてなんだろう、やってまたラジオでお伝えしたらできたらいいなと思っています。カミカミだ。大丈夫ですよ。
大丈夫です。
はい、ここで履修指導の話終わりたいと思います。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。今回のとりどりはネデと
アオタンとマッツーで
お送りします。さて今回のとりどりは、はいはい、なんと新企画をご用意いたしました。
いいですね、楽しみにしてます。
はい、題してミツプロの春夏秋冬です。はい、これ裏話になっちゃいますけど、
はい、
これ本当にみんなで苦労して考えましたよね。
くだらないタイトルが思いついたりとかして、もう部室で笑っていましたね、
は
い、
企画名がなかなか決まらなくて、はい、すごい悩みましたね。
はい、ミツブロはミツバチプロジェクトの略、春夏秋冬は皆さんがよく知っている春夏秋冬の文字ではなく、
はい、
夏の字を花にして春夏秋冬と読みます。
はい、
はい、そしてこのミツブロの春夏秋冬どういう企画かと言いますと、突然ですが皆さん、
はい、
昨年度ミツバチに関する行事でどんなことがあったか覚えていますか？青田先輩。
はい、そうですね、昨年だったら、
はい、
秋に大通公園で開催されている、うん、はい、オータムフェスト、
はい、
そのオータムフェストで、うん、蜂蜜を売るっていう実習販売行いましたね。
やりましたね、
はいはい、
マッツー先輩は何かありませんか？
はい、行事といえばオータムもそうですが、
はい、
チャレンジグルメという高校生が料理を作って提供する大会で、
はい、
蜂蜜を使った料理を出しましたね。
はい、
あとは行事じゃなくても、
はい、
メディア局の活動としては、
はい、
去年から広報部が一丸となって頑張った、はい、大通高校の職員室前にある掲示板で、はい、ミツバチ掲示板を作りましたね、
はいはい、などなどありましたね。
はい、
そして皆さん、そのミツバチプル、あ、失礼しました、オータムフェストやチャレンジグルメ、
はい、
それを、やるまでにどんなことをしているのかっていうのは気になったことありませんか？
気になるね。
はい、はい、
そしてさらに先ほど言ったミツバチプロジェクト、これ普段どんなことをやっているのかというのも気になりますよね。
うんうん、
はい、といった疑問に対してミツバチの身の回りで起きた出来事をお伝えすることで、
はい、
ミツバチや大通高校で普段どんなことをやっているのかということを知ってもらおうという企画になっています。
お、
はいはい、そして次から、この企画を進めていく上で知っておきたいことを説明したいと思います。
はい、
まずミツバチプロジェクトとは、大通高校の5階で飼われていますミツバチの飼育から、さらにそこから得た蜂蜜や蜜ろうを利用する活動を生徒や子どもたちに体験させるプロジェクトとなっています。
なるほど、
はい、
これ大通高校生だけがやってるわけじゃないんですもんね。同じ建物にある中央幼稚園の子どもたちも参加しています。
はい、蜜ろうについては次回説明したいと思います。
はい、はい、そして続きまして、普段どんなことを行っているのか、普段行っている作業ですね。
はい、
これはいくつか大きなものがありますね。
はい、
内見、そして採蜜と呼ばれるものです。
はい、
はい、
これについてマッツー先輩どんなものか教えてください。
は
い、
教えて、
教えます。そしたら、はい、内見とは、
はい、
とは、
とは、
はい、ミツバチのお家があります。
はい、
ミツバチのお家を巣箱と呼びます。
はい、はい、
その巣箱をの中を見てミツバチの女王様をいるかとかの確認だったり、
はい、
あとは成虫のミツバチの健康状態だったりだとかを見ます、
はい、
でそれを見た上で
ハ
チ、はい、さんが集めてきてくれた蜜が溜まっていれば、はい、それを取るという作業が採蜜になっています。この2つはすごい大事なことなので、
はい、
これがないとチャレンジグルメもオータムもできません。
そうですね、
はい、
内見はこれは簡単に言うとミツバチのお世話なんですね。
そうですね、
はい、そして採蜜なんですが、昨年度は、
はい、
なんと合計で約 145kg もの蜂蜜が取れたそうなんですね。
お、
はい、
この作業、どちらも主に4月から9月の間に行われる作業みたいですね。
はい、
はい、
そこからは冬を越す作業が行われるのですが、はい、これについては時期が近くなったら改めて説明します。
はい、
はい、そしてここからがこの企画のメインになります。ミツバチの身の回りでどんなことがあったかです。
はい、
今回は今年度入ってもう何ヶ月か経ってしまったので、はい、4月から6月までにあった出来事をいくつかご報告します。
お願いします。
はい、まず一つ、すでに内見や採密が活発に行われていますよね。
はい、メディア局員も取材に行っていますね。
はい、そしてこの採密なんですが、はい、普段は 10kg ほどが取れているそうなんですが、
はいはい、
なんと一度の採密で過去最多の32kg も蜂蜜が取れるなんてこともありました。
3倍ですよね。
3倍です。
すごいね。
は
い、
嬉しいことです。そしてもう一つは、はい、僕ネデが、大通り高校の生徒と、はい、一般の市民が一緒に学ぶチエリアと呼ばれる授業で、はい、蜜蜂のお家であります巣箱に、模様を描きました。
はい、
はい、はい、
あれですよね、市民の方と一緒に受けているんですよね。はい、でメディア局ではその様子もちゃんと撮っていますので、はい、大通高校の屋上で置いてある巣箱の写真を撮ってますので、メディア局ブログで見ていただけると思います。
はい、はい、そしてもう一つ、ミツバチの女王様である女王蜂の名前を募集したんです。
はい、はい、しましたね。
はい、これについてはもう少ししたら結果がどんな名前が付けられたのかが分かるそうなので、はい、皆さん楽しみにしていてくださいね。
はい、
はい、今回の報告はこれまでです。次回からは、トリドリメンバーであるマッツー先輩や、
はい、
アオスタン先輩にも、
はい、
どんなことがあったか教えていただきたいなと思っているので、
はい、
皆さんよろしくお願いします。
報告したいと思います。
はい、皆さん、リスナーの皆様もこれからもこの企画お楽しみにしていてくださいね。今回の企画はこれまでです。今回のトリドリはネデと
アオタンと
マッツーで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマは夏の思い出、懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、というわけでここからは、
はい、
先日各ホームルームでお話が上がった私立札幌ポ私立高一律高校ポートランド訪問についてのお話をしたいと思います。
はい、
私当て読みでちょっとずっと失敗しないように気を張ってたら次のところで大ボケしました。申し訳ない。はい、はい、このポートランド訪問のお話なんですが、
はい、
簡単に言うと大通高校を含めた札幌市立高校の生徒が札幌と姉妹都市であるポートランドという場所に訪問に行くというか、
はい、
短期留学みたいなものに行くんですけど、誰か行きたい人いますかっていう募集がかかっているというお話であります。
はい、
はい、これ前に定例会で話題が出てちょっと面白そうだなと思って1年生の諸越ちゃんと、
はい
はい、一緒に昨日天野由美香先生に取材をしてきました。
お、
はい、新鮮なネタです。
はい、
はいはい、まずどうしてこういう話が来たかっていう経緯なんですが、
はい、
さっきもちらっと触れました、札幌とポートランドの姉妹都市関係がきっかけであります。せっかく、はい、せっかく姉妹都市なんだから信仰だったりあと教養を深めるために高校生派遣すればいいじゃないということで、
うんうん、
数年前からポートランドのグラント高校の生徒が札幌に来てました。はい、今年も来てたんだよね。
はい、そうですね、僕とちいちゃんは英語の授業を取っていたので、うん、
はい、
まあ、関わる機会がありましたね。
はい、うんうん、やっぱりなんだろう、はい、結構大人数で来てたんですか？
その時は5人でした。
うんうん、
僕は ちょうど時間帯があってこう一緒に授業を受けることができたんですけど、
はい、
その時にまあ5つのグループを作ってそれぞれにそのポートランドから来た高校生と一緒に作業するっていう感じでその班活動をしてました。授業では
そうなんだ。やっぱりこう、札幌に来たポートランドの生徒は、
はい、
あとはなんだっけ和太鼓伝統芸能部と一緒に和太鼓の体験をしたりだとか、うんうん、あとは普通に大通公園とか街並みを見ていったというお話を伺いました。
はい、
まあ、そんな感じでいつもこっちに来てもらってるのでこっちからもポートランドの方に行こうじゃないかと去年初めて市立高校の生徒がポートランドに行くことになりました。
お、
はい、なんかねもっと長い間やってるのかと思ったんですけど
結構新しいんですね。
うんうん、その取り組みの2回目であります。
お
ところでポートランドってどこにあるか分かりますか？私国だと思ってたんですけど。
そうですね、ランドって聞きますからね。
うん、なんかグリーンランドとかアイスランドとか同じ感じかなと思ってたんですけど、
はい、
これどこにあるんでしたっけ？
はい、僕コンディがちょっと簡単にお伝えしましょう。
はい、プチコンディショナリーですね。
はい、アメリカまず東海岸と西海岸がありますね。
へ
え、はい、
まあ、ごめんなさい。
大きい国なのでまあ大きく分けて西海岸東海岸とあるんですが、
はい、
西海岸の北部シアトルという大きい町がありますけどそこの南部にあります。うん、シアトルよりも少し南の方にある町だそうです。
そうなんだ。私がちょこっと調べたらなんか環境がいいのかわからないんですが全米で住みたい都市ナンバーワンに選ばれているらしくてやはりねこういうところに行ってみたいなとちょっと思います。
素敵な場所なんですね。
うんうん、そしてその訪問の内容なんですがグラント高校とこっちに来てくれたグラント高校に行って交流をしたり、はい、市内にある日本庭園で研修を行ったり、うん、中学校での交流もあればホームステイ先の家族と過ごす日もあります。結構盛りだくさんですよね。
そうですね、う
ん、はい、今年の期間はまだ詳しくは決まっていないんですが、はい、昨年と同じような感じになると言っていたので3月中旬から下旬にかけて約1週間ほどの滞在となります。
お、
はい、経費はたくさんかかるんですがその中でも17万円を一部負担するという形で高校に研修に行くこととなります。もちろん滞在先でのお土産なども自己負担となります。
そうですね、
さすがにねそこは出ないから、ね、
はい、
はい、大通高校から行ける人数は2名まで現在応募者は3名いるので学校内で選考が行われます。しかし留学やホームステイがしてみたいポートランドの街を見てみたい視野を広げたいというそこの大通高校生
あ、はい、
貴重な経験をするチャンスですよと由美香先生おっしゃってました。
お、
はい、募集は16日、来週の水曜日までなので天野由美香先生か夜間部の都道先生に申し出てください。あなたにもまだチャンスがあります。というわけ で、はい、ここまでが宣伝なんですが誰かこの中で留学してみたい人とかいますか？
留学、
あ、ちょっと行き沢席から手が、
あの僕コンディなんですよ、まあ、英語授業を取ってて、
はい、
で昨日偶然こう廊下にいたら、うんうん、あの天野先生にちょっと興味ないなんて言われたんでちょっとやっぱり海外に行ったことがないっていうちょっとミハーみたいなところもあるんですけど、
うんうん、
やっぱり興味があるのでちょっと、はい、家族にもちょっと相談しながら決めよう行こうとしてます。ただまあ選考で選ばれるかどうかは置いといてですけど、まあはい、興味はありますよっていう。
そしたらもしかしたら来年コンディがポートランド行った報告がラジオで聞けるかもしれないってことですかね。
そうですね、まだちょっと先ですけど、
はい、うんうん、ね、これまた選ばれたりする人がん選ばれる人が決まったらなんだろう、はい、行く人が決まったりしたらまた取材してまた報告できたらなと思います。この内容はおそらくもろこしちゃんがブログに上げてくれるでしょう。
はい
、はいはい、そんな感じでポートランドの話終わりたいと思います。
はい、じいちゃんです。ここからはメッセージとテーマトークいきたいと思います。ごめんなさい噛んだ、ごめんなさい、はい、今月のメッセージテーマは夏の思い出ということで、
夏の思い出、
はい
はい、先週もやっていたんですが、はい、今週も人数メンバーが違うので、
はいはい、
やっていきたいと思います。
イエーイ。
何か夏の思い出ある人いますか？
お、あ、私ありますよ。
シェリー先輩。
はい。これ中学1年生の時の出来事なんですけど、
はい、
私バスケ部に入っていまして、
はい、
毎日毎日練習三昧だったんですよ。当然あの宿題をやる時間ってないじゃないですか。
そうですね。
本当だったらあの部活が終わったらとかなんですけど、部活が終わっても遊びたい盛りなので、結構みんなで鬼ごっこやったりしてて、結構バスケ部のみんな全然最終日まで宿題が終わってなかったんですよね。さすがにあの先生が、顧問の先生が怒ってしまいまして、
はい、
ちょっと最終日は体育館に机を持ってきて勉強をやるぞという話になりまして、はい、私なんだ教室がまだ1階だったんでよかったんですけど、結構上の学年だと自分の教室から自分の机を持ってきて、うん、2階とか3階からね持ってきて、はいはい、それでまず運動になって体を慣らしてから体育館で机を並べて勉強をするという体験をしたことがあります。
すごいですね。
はい、
試験じゃないですか、もう。
あ、ここで、なんで、コンディ、
いや、別に大丈夫です。
大丈夫ですか。
コンディの夏の思い出
って。いや、夏の思い出ですか。僕は中3の頃に、一番大きい思い出がありまして、
うんうん、
こう、夏といえば、こう、音楽フェスが、こう、工房で開かれてると思うんですけど、僕はこうそのライジングサンロックフェスティバルという北海道で開かれる有名な、そこで、まあ、
はい、
あ、今日も流しました寝言とか、有名なこう3人組パフュームとか、バンドで有名な人たちだったら、ラッドウィンプスとかフジファブリックとか、そういう人たちをいっぱい見れて、すごい感動して、っていうのを覚えてます。
なんかコンディの好きなアーティストがいっぱいいるような気がしてます。
は
い、
そうでした。その年はすごい当たりが良かったみたいで、もう偶然早く着きすぎてしまったので、その最前列で見れて、
はい、
ものすごいテンションが上がってましたね、その時は。
すごいですね。
はい、
それじゃあ1年次たちはどちらか、はい、あ、はるかちゃんあります？
あります。あの毎年の家族は旭川のおじいちゃんの家に家族で泊まったり、おじいちゃんたちが逆に札幌に来たりしてるんですが、それがやっぱり毎年の恒例行事で、今年もあるので楽しみですね。
いいですね。
は
い、
結構どういうことしたりとかってある？
旭川のおじいちゃんの家に泊まった時はやっぱりおじいちゃんの畑仕事手伝ったり、逆におじいちゃんが来た時はやっぱり洋服とか欲しいものを買ってもらったり、いろいろ楽しい思い出だけです。
いいね、
はい、
畑仕事、夏っぽくて私も大好きです。
グラは？
あ、そうですね、僕もやっぱりあの親戚関係が多いんですけど、
はい、
あのやっぱりおじいちゃんとの、まあ、なんでしょうね、うちのおじいちゃんはあんまり手伝えとかはあの言わなくて、基本遊びに行ってるんですけど、で、今年ですね、中3 の夏休みの時はあのおじいちゃんの家に、まあ、物の整理に行ったんですけど、まあ、古新聞とかがたくさん積んであって、でそれをどう処理しようかっていう話になった時に、あのそこで僕のおじいちゃんワイルドでですね、あの家の奥からあの危ないんですけどガスカセット缶を持ってきて、それに、まあ、マッチを吸って放り投げて、ターミネーターじゃねえかこいつっていうぐらいの勢いでもワイルドに焼却してましたね。
わあ、
ちょっとやり方がすごい怖い。
ワイルド、
ワイルド、良い子は真似しないでね。
そう、そういう感じですね。危ないですからね。
漫画みたいな人なんですね。
いや、漫画をそのまま出してきたような、
すごいですね。
すごい。
そのワイルドさをグラが引き継いでいるのかと思うと、なんだろう、この声の感じからね、ワイルドさ伝わってくるよね、きっと。
多分伝わってますね。
どうだい、ワイルドだろうっていう感じのね、
も
う
ちょっとギャグが挟んでこう
ちょっと名残るよね。
名残りますね、絶妙な、はい、
絶妙にゃ。ちゅーちゃんは何か思い出ありますか？
私は、なんだろう、ベターで言うと、
はい、
お祭りと花火大会
ですね。あ、
夏ですね。
はい、お祭り、去年お祭り行ったんですけど、お祭りの後に、彩りメンバーのあかんねいるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あかんねの家業が居酒屋やってて、そこにちょっとお邪魔しました、ね。
あ
の高校生で居酒屋行ったからってお酒飲んだわけじゃないです。もちろん
もちろん、
もちろん
当たり前ですね。
もちろん水飲みました。
ジュースとかでもなく
、はい、水飲みました。 はい、そこのなんか卵焼きがすごい美味しかったです。
あ
ーサービスしてくれたんですよね。
あかんでもなんか卵焼き最近作るようになったんだっていう話をちょっと前に
言ってましたね。
聞いた覚えがあります。
はい、まあ、そんな感じで楽しんでましたね。
うん、なんか今年の夏の予定とかって。
今年
ですか。
今年はなんだろう、さっきスケジュール帳を見たんですよ自分の、
はいはい、
スケジュール帳を見た時に、
はい、
メディア局の仕事がたくさんあるな。
あ、お、いいじゃないですか。
メディア中っていう、はい、
メディア中
部活で燃える夏感じで青春らしいじゃないですか、
ね、なんか運動部じゃないのに運動部並みの
集
合率を誇っております。メディア局、
体育館を走り回ってるのが基本メディア局。
そうですね、バスケ部以上に夏は走るかもしれないですね。
ですね、まあ、これ私だけじゃないですよもちろ ん、
ん、
ここにいるみんなも、
はい、そうですよ、
メディア局の仕事
あります。1年生の君たちも走ることになりますよ。
うん、はい、まあ、細かいこと言って大丈夫なんですかね。機材練習、
はい、はいはいはい、
9月に学校祭があるじゃないですか、
はいはい、
でそのために1年児たちに機材を慣れてもらおうということで、はい、機材練習があります。
もちろん上級生のスキルアップも兼ねております。
はい、
は
い、
はい、
あとは何かこれから予定ある人っていますか。
はい、僕はあの母の知り合い友達が外国のオランダに住んでまして、
うんうん、
その人たちが今年札幌に来るということなので、
うんうん、
去年もそうだった帰ってきてたんですけど、はい、一緒になんかご飯食べに行ったりとか、
うんうん、
そういう母の知り合いの家族と一緒に遊ぶっていうことがあるかもしれないので、それはちょっと楽しいですね。
ああ、いいですね。英語教えてもらったらいいんじゃない。
そうですね、大学生のその友達にはその大学生のお子さんがいるらしいので、うんうん、
はい、
ちょっと教えてもらえたら嬉しいですね。
年も近いしね、いいんじゃない。はるかは何かありますか、これから。
今年はもうおじいちゃん関係以外は本当に暇人です。
はい、
暇人なんで、
うんうん、それじゃあ遊びに誘っても来れる。
はい、行きます。あ、でも図書館でいろんな本とか読みたいなって思ったり、はい、
あ、
なかったり。
本好きなの。
好きです。
うん、はい、やっぱりね、夏の図書館って結構人いるけど、その分なんかなんだろう、普段見ない本に触れられる感じするよね。
はい、
帰ってきた本とかこうやってスッと見なみたいな。
何より涼しいですしね。
は
い、
それだよね。
はい、そんな感じで、
はい、
皆さん夏の思い出いろいろありましたけど、今年の夏も楽しみましょうね。
はい、
はい、それではメッセージテーマトーク終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、それではここでメッセージが一通届きましたので紹介したいと思います。
はい、
ラジオネームなっちゃんさんからです。
お、
ラジオメンバーの皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
こんにちは。夏の思い出は花火大会に行ったりお祭りに行ったりしたことです。
うんうん、
今年も友達と行く予定です。
お、
これからも皆さんの活躍を楽しみにしていますとのことです。
ありがとうございます。そのなっちゃんさんはですね、今年去年かな、去年のこのぐらいの時期までラジオに出てくれていた
とじゃないでしょうか。
はい、なっちゃんさんです。多分分かるリスナーさんには分かるんじゃないかと思っております。はい、はい、それではこ今回今週の曲テーマなんですが、
はい、
うん、まず1曲目がゆずの夏色、
はい、
2曲目がポルノグラフィティで羽馬ライダー、3番目が寝言の透き通る衝動、
はい、
次が気まぐれんでライフ、最後がベースボールベアで何歳でした。
はい、
はい、曲の紹介のところでもちらほら出てきていましたが、
はい、
今回の曲テーマは何でしたっけ、はるか。
爽やかです。
はい、ね、結構ね、夏の爽やかな空気伝わったんじゃないかなと思います。
そうですね、この若干雨とか多いこの時期ですけど、
うん、
そのジメジメ感を吹っ飛ばすような爽やかさをこう提供というかお伝えできたらよかったんですけど、どうでしたかっていう感じです ね、
はい、その感想もぜひメッセージで送っていただければなと思っております。
はい、
はい、ちょっと今日出てみて感想を聞いてみたいなと、1年生のお二人にどうですか、グラ。
そうですね、やっぱりあの以前あの、まあ、見習いっていうか体験で出た時も感じてたんですけど、うんうん、やっぱりなんか皆さん本当に仲が良くてですね家族みてえだなっていうのがありまして、
メディア局は家族です。
もうねすごいすごい本当に話してて緊張しないんです。
お、本当に、
はい、
うんうん、それは嬉しいね。さあ、はるかどうでした？
はい、いや前、うん、放送に参加した時よりは、うんうん、緊張せずにできたかなと、
うん、
自分の中では思っております。
うんうん、やっぱりね2人にはこのまま馴染んでいってもらいたいなと思います。
はい、
あ、そんな2人を見てどうでしたか、ちーちゃん。
私に来るとは思わなかったです
もちろん無茶ぶりですので、
はい、このブースの中で席があるんですけど、
はい、うんうん、
私今回いつも今までせいや先輩が座ってた席に座ってて、
はい、
すごい緊張してました実はでも一年中見て、あ、頑張ろう、先輩になったから頑張ろうって思って頑張りました
じゃあコンディにもついでに聞いてみようかな。
そうですね、ちょっと時間が少ないんですが、
はい、
まあ、2人ともなんかよく馴染んでいたんじゃないかと思います、うんうん、やっぱりその家族とかの一員に確実に近づいてるんじゃないかなと僕はそう感じました。
そうですね、これからも、ね、みんなで頑張っていきたいと思います。
はい、
今日の放送はシェリーと
ちーちゃんと
はるかと
グラと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。